31ページ第二列王記10章29節から36節、それではこちらの方を拝読いたします。ただしエフーはイスラエルに罪を犯させたネバデの子ヤロブアムの罪、すなわちベテルとダンにあった金の格子に仕えることから離れようとはしなかった。主はエフーに言われた。あなたは私の目にかなったことをよくやり遂げ、アハブの家に対して私が心に定めたことをことごとく行ったので、あなたの子孫は四代目までイスラエルの王座につく。しかしエフーは心を尽くしてイスラエルの神主の律法に歩もうと心がけることをせず、イスラエルに罪を犯させたヤロブアムの罪から離れなかった。その頃主はイスラエルを少しずつ削り始めておられた。ハザエルがイスラエルの全領土で彼らを打ち破ったのである。すなわちヨルダン川の東側、ガド人、ルベン人、マナセ人のギルアデ全土、つまりアルノン川のほとりにあるアロエルからギルアデ、バシャンの地方にまで及んだ。エフについてその他の事柄、彼が行ったすべてのこと、彼のすべての功績、それはイスラエルの王の歴代史に確かに記されている。エフは先祖と共に眠りにつき、人々は彼をサマリアに葬った。彼の子エホアハズは代わって王となった。エフがサマリアにイスラエルの王であった期間は28年であった。アーメン。はい、それではイスラエルの歴史322、エフへの評価というタイトルで、イレ牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
はい、感謝します。アハブ王朝がですね、倒れたので、エフーが北イスラエルの、王となるわけですけれども、このエフーに対してですね、今日は神様が彼に対しての評価を下しています。どういう評価なのかをですね、今日は見ていきたいと思います。まずエフーの評価の良い点、エフーの良い点です。それはエフーは神様の命令に従ってアハブ家を滅ぼした。これが褒められる点ですね。28節にこうあります。
第2列王記10章28節、このようにしてエフーはバールをイスラエルから根絶やしにした。
はい、前も言いましたけど、これエフーではなければ絶対できない大変な使命でした。周りの人がエフーを見たら狂った人に見えるとどっかで表現されていましたけれども、それぐらい使命に熱心に彼は従った。ですからこのことに関しては、100点満点と言えます。でも次に悪い点も指摘しています。悪い点は、彼はバールの神殿を破壊して公衆トイレにして、バール礼拝を撲滅しましたけれども、ところが金の格子は拝んで、これヤロブアムの罪って呼ばれているものですけれども、それはそのまま続けて踏襲していきました。でつまり北イスラエルの建国以来続いてた、バールとは違う異なった偶像、金の格子礼拝はそのまま続けたということですね。29節、
第2列王記10章29節、ただしエフーはイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪、すなわちベテルとダンにあった金の格子に仕えることから離れようとはしなかった。
はい、あんなにバール礼拝を撲滅するために熱心にやった人なのに、なぜかこの金の格子は受け入れて、そのまま、続けたということですね。はい、で次にですね、さっき良い点があると言いましたけど、その良い点に対して神様はエフに報いを与えています。エフの良い行いに対する報いは何かって言ったら、彼の王朝は4代続くということです。厳密に言うと大体100年ぐらい続きます。これすごいですよね。 なんか今昭和100年って誰かが言ってましたけど、昭和元年から今100年経ってるそうですよ。それぐらい続いたということを考えれば、本当に神様はすごい絵風を祝福したということですね。でしかも100年の間に4代、王朝が続きました。具体的に言うと、彼の息子エホアハズ、ヨアシュ、ヤロバム2世、ゼカリアという、この4代の王様がエフに続きました。しかもですね、このヤロバム2世というのが4代目でしょうか、出てきますけれども、この人は北イスラエルで最も国を繁栄させた名君で有名です。悪い人ですけれども、とてもやり手の人で有名です。ですからものすごいその時代に繁栄しました。ですからこれは本当に神様の恵みとしか言いようがありません。エフーは南ユダの王様を殺しましたね。エホアハズを暗殺しました。ということは当然エフーの王朝は南ユダとは国交を断絶になりますね。でしかもイゼベルを殺しましたので、イゼベルは北のフェニキアの王女ですから、当然フェニキアとの国交も断絶になりました。フェニキア人は貿易立国です。大変お金持ちの国です。そういう国ともう貿易もできなくなったということは大きな損害をもたらしたんですよ。で前も言いましたけど、アハブに仕える優秀な高官たちも一人残らず滅ぼしたので、多分エフの王朝には優秀な人材が少なくなったと思います。だから人間的に考えたら、エフの王朝が栄える要素は何もないんですけれども、しかし100年続いた。これはまさに神様が彼を祝福して北イスラエルを繁栄させたことの証明です。はい、で続いて悪い行いに対する報い、それは、土地を削られるということです。32節
第2列王記10章32節。その頃主はイスラエルを少しずつ削り始めておられた。ハザエルがイスラエルの全領土で彼らを打ち破ったのである。
はい、まあこのアラムにハザエルという王様がいましたけれども、エフーはアハブ家を倒すために油注がれた、神に選ばれた人ですけれども、このハザエルはエフー王朝を懲らしめるために油注がれた人です。これ8章でハザエルにもエリシャが油注ぎましたね。ですから彼 も神に用いられた人です。で33節を読むと、ハザエルが奪った土地というのはヨルダン川の東側です。東側には3つの部族がありましたけれども、その中に今ギルアデという町が出てきますけれども、ギルアデはエリアの故郷です。それなのにハザエルに奪われてしまったということです。ですから神様は大変公平な方、良い行いに対しては必ず良いもので報いるし、悪い行いに対しては悪い報いで報いられるということですね。人間は正しく公平に報いることしない、エコひいきしたりとか正しく判断できなかったりしますけど、神様は違います。神様は正しく F を、評価しました。はい、じゃあ2番、で F はですね、アハブの時代からアハブ家に仕える軍人でした、将軍でした。で彼から分かるのはですね、非常に野心家です。ですから昔からですね、あわよくばこのアハブ家を倒して自分が王様になりたいと 思っていました。だけどまあそこまで決断には至らなかったわけですけど、でそんな時にエリシャ この後輩がやってきて、主がアハブ家を倒すようにあなたに命じてますとか言って油を注いだわけですよ。これはですね、まあ、いい言葉ではありませんが、神様の計画とエフーの利害が、まあ、一致したということです。エフーにとってはね、神様の御心はがどうかというのはあまり重要ではないんですよ。エフーは自分が王様になりたいのでアハブ家を倒したいと目の上のたんこぶだと思っていたんです。それを神様がですね、たまたま滅ぼしなさいというもんですから、渡りに船というかですね、よかったっつって便乗して、それでアハブ家を討伐に動き出したということです。で、彼は 前々回バール礼拝者を徹底的に滅ぼしましたね。そこまでやるかっていうぐらい滅ぼしました。よほどエフはバールを忌み嫌ってんだなって皆さん思うかもしれないけど、そうではないと思いますよ。アハブ家がも導入した宗教だから、それでエフは、バール礼拝を撲滅したっていうことです。ですからエフにはもともとヤハウェの神を敬う信仰というのはないということです。ただ自分の野心のために、ヤハエの誠の神を利用したということです。なぜそう言えるかといったら、その証拠に彼は金の子牛はそのまま残して拝み続けています。金の子牛って昔お話したんですけど覚えてるでしょうか。
第一列王記上2章28節から29節。そこで王は相談して2つの金の格子を作り、民に言った。あなた方はもはやエルサレムに登るには及ばない。イスラエルよ、あなた方をエジプトの国から導き上ったあなた方の神を見よ。そして彼は1つをベテルに据え、1つをダンに置いた。
はい、簡単に言いますと、この金の格子っていうのは北イスラエルの初代の王様ヤロブアムがですね、みんながエルサレムに巡礼に行きますからね、このままでは南ユダにみんな引きつけられてしまう、自分の人気がなくなってしまう、それを恐れて、それでみんなをエルサレムに行かせないように、北のダンと南は、どこだった、ベテルにですね、金の子牛の祭壇を作って、それを拝むように命じたんです。でヤロブアムは昔エジプトに亡命してましたから、エジプト人が作ったのが金の格子ですよね。これは富と繁栄をもたらす偶像です。でヤロブアムはこのエジプトの金の格子を持ってきて、そしてですね、これを拝むように言ったんです。イスラエル人は昔モーセの時代にエジプトでこれを拝んでるはずですから、先祖からの悪い DNA があってですね、なんか金の格子見るといいねとか言って引きつけられたと思いますね。それでこれを拝みなさいって言ったんです。でしかもですね、金の格子礼拝の特徴はですね、バール礼拝はこれバールなんだと、バールという神がいて、まあ、異教の偶像だって言って拝むわけですよ。だけど金の格子は私たちをエジプトから救ったヤハエの神ですって言って紹介して拝ましてるわけで、これが大きく違います。ですから北イスラエルの民は金の格子を偶像崇拝してるとは 思わなかったんですよ。ヤハエの神だと思って拝んでいたんですよ。これ騙しですね。これを今風に言うならですね、キリスト教の何々教会とか看板を掲げているのに で、私たちはクリスチャンですと言ってるのに、実際はですね、異教的な考えとか教えとか、そういうものを信じて、それに従って生きている。そういうようなもんですね。
ローマ16章18節。そのような者たちは、私たちの主キリストにではなく、自分の欲望に仕えているのです。彼らは、滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しています。
はい、新興宗教って日本にはいくつもありますけれども、昔こうヤンバルをね通るとお城のような立派な建物があって、なんだ何かなと思ったら何々学会とかね、幸福の科学とかですね、いっぱいあるわけです。いっぱいお金持ってるんです、人は繁栄を約束するとみんなたくさん集まります。で、教会にも繁栄の神学っていうのがあります。まあもちろん神学ですから、キリスト教の用語を使って聖書的にこう形を変えてますけれども、実際はご利益を謳っている宗教ものです。イエス様に従えば繁栄する、健康になる、うまくいく、まあ実際はね信仰宗教と全く同じなんですけども、違うのはキリスト教の看板を掲げているということですね。また小林拓馬さんって言いますね、あの人の前見たらですね、こう言ってました。社会派の牧師って言いますけども、彼らを一人一人調べると団塊の世代が多いそうです。団塊の世代で、経歴を調べるとほとんどの牧師が学生時代に安保闘争をやっていた人たち、つまり学生運動崩れの人がそのまま牧師になってるわけね。で、学生運動はやめたんですけども、今度はキリスト教の看板を掲げて、学生時代と同じことをやってるわけ。ですから、この人たちもキリスト教と言いつつ、自分の主義主張を持ってきて、異なった教えを人々に伝えて、これが福音だと言って、間違った方向に導いているわけですね。聖書はもともと上のものを目指せって教えてるんですよ。永遠に属するものに価値を見出して、そこに向かって生きるように教えてるんですよ。それなのにですね、人々の焦点を現世のこと、この世界のことに心を向けさせるんです。目の前の利害のことに人々を関心を向けさせるんです。この F はですね、金の子牛を拝むことで歴代の王様と同じ道、ヤロブアムの罪を犯すようになりました。で、歴代の王たちは一人も信仰を持った王様がいないという評価です、一般的な。ということは、ヤフーも信仰がないということです。信仰がないということは、救われて、救われていないということです。でも、このエフーが神様の命令に従って、神の計画を実現させたという不思議なことがあります。でもですね、これは全然おかしくありませんよ。不信仰なものを神様が用いることはよくあります。例えば一番有名なのがペルシャのキュロスです。キュロスはペルシャの国家予算を使ってイスラエル人をカナンの地に戻るように、祖国に戻るように、大きな犠牲払って、 それを実現させてくれました。でもキュロスはペルシャの神々を拝む異教徒です。今もトランプ大統領って言いますけど、あの人は大統領に返り咲いてね、あのアメリカを聖書的な価値観に戻そうととても頑張ってくれてますよ。で、彼も自分クリスチャンだって言うんだけど、でも彼はあるインタビューでね、自分は罪人じゃないって言ってるんですよ。多分この人福音を知らないんですよ。でも神様はそういう信仰を持たない指導者を用いて神の働きを実現させることはよくあることです。で、この FO をですね、神様は金の子牛を拝むからって言って完全に見捨てたわけではありません。彼らが繁栄している間もですね、アラムからハザエルがやってきて、ヨルダン川の東の土地を少しずつ削り取っていきました。これはエフに対する懲らしめです。なんでこういうことをするかって言ったら、このままではいけないよって、なんで金の腰なんか拝んでるんだと、私に帰りなさいって悔い改めてほしいから懲らしめているわけです。しかしエフは聞く耳を持ちませんでした。他の北イスラエルの王様と同じようにヤロブアムの罪を犯し続けたんです。それで最終的に北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされてしまいました。
第2列王記10章31節。しかしエフーは心を尽くしてイスラエルの神主の律法にあるもうと心がけることをせず、イスラエルに罪を犯させたヤロブアムの罪から離れなかった。
はい、エフーの罪というのは、ヤロブアムの罪というのは、聖書を軽んじて自分の生き方の基準を聖書に置かないで自分の物差しで物事を決めていく、これがエフーの罪でした。私たちはですね、誰の目にも分かるような刑務所に入るような明らかな犯罪とか、そういうのは罪だって分かりますね。で、偶像を拝むって、形ある偶像を拝むとか捨てるとか、そういうのは分かりやすいです。簡単です。しかし、先週も言ったんですけど、私たちの心の奥深くにはいつも自己中心という偶像、自分というこの偶像が根深く残っています。これを取り除くのは容易ではありませんね。ですから皆さん、最大の敵はサタンではないんですよ。サタンも私たちを攻撃しますけども、もっと大きな敵は自分です。この自分の自己中心という罪を取り除くことをしなければ、一時的に良くなってもまた同じことの繰り返しです。ああ、悔い改めました、はいはいはいはい、告白しましたって言ってもね、いつも聖書の言葉を鏡のように置いてしっかりと心に貼り付けて、それを御言葉に根ざす生活をしなければまた元に戻ります。私たちはですね、自分が気に入らないことがあると、神様が自分を幸せにしてくれないと、思い通りいかないと落ち込みます。腹を立てます。そして自分の感情とか自分の思いを御言葉よりも上に置きます。だって神様は自分を良くしてくれないんだもん、聞く必要ないよ神様の言うことなんかって、 そういうふうに傲慢に神の上に立ってしまいます。これは金の格子礼拝です。神様はエフの人生をすべての領域で全部見ておられました。彼の良い行いも悪い行いも全部見て正しく評価されました。私たちの人生もこのお方によっていつか正しく裁かれる日が来ます。そしてその日は近いということです。この前ですね、知り合いの牧師がですね、シェアしてくれたんですけれども、週報にも載せたからも読んだか分かりませんけれども、今世界中でかつてないほど福音が拡大しているんです。前イランでリバイバルが起こったって言いましたね、それは知ってました。だけども今まではですね、局地的なリバイバルだったんですよ。昔アメリカのフロリダでリバイバルが起こった、カナダのトロントでリバイバルが起こったって、その頃の牧師みんなツアー組んでですねフロリダに行ったりとかですね、リバイバル見に行ったりとか、そういうのしてましたよ。そういうふうに神様が、理由は分からないけど、そういう一部に特別に働いてね、どっかの大学とかどっかの教会とかに神様が働いて人がいっぱい救われるとかね、でどっかの国でリバイバル起こるっていうのはよくありました。でも今はですね、世界中でいろんなところで人が救われてるっていうことですよ。でね、西ヨーロッパでも今人がいっぱい救われてるそうです。東ヨーロッパでは救われる人が増えてるっていうのは聞いたことあります。でも西ヨーロッパってですね、昔はリバイバルでしたけども、キリスト教の中心でしたけども、もう日本と変わらないぐらい教会に来る人もいない、それが西ヨーロッパだったんです。でも今はフランスもドイツもイギリスにも人が教会に押し寄せてるそうです。で特にですね、挙げたのはイギリス。私がクリスチャンになった頃ですね、あるイギリス人が言ってましたけども、今皆さんスポルジョンって言いますよね。スポルジョンの教会は100年以上前に1万5000人集まってたんですよ。大きな教会堂なんです。でそこにお年寄りが30名ぐらいで集まって礼拝してるって言ってたんですよ。もうイギリスは終わりだと思いました。でもそのイギリスに今ね、人が教会に集まりだしたそうです。過去の6年間で平均 50% 増えてる。しかも若い人が増えてる。女よりも男がいっぱい5倍教会に来てる。これ今までないですよね。大体女性が多いんですけど、今男性がいっぱい増えてるそうですね。これがアフリカでも南米でも中東でも起こってます。昨日ちょっと木名先生とお茶をしたんですけども、木名先生はですね、今カンボジアがすごいんだって言ってました。カンボジアでね、一人の人が1年間で300教会開拓したんだ。カンボジアってね、仏教国なんですよ。日本よりも仏教が強い国なんですよ。そこでね、1年で300教会一人の人が起こってるって言うんですよ。で中国では今も毎日5万人が救われてるって、日本はどうなってるんですかこれその話を聞いた時にですね、これは世の最後の駆け込み乗車なんだなと思いました電車が出発する直前にみんな走って入っていきますよね。駆け込み乗車をおやめくださいとか言って駆け込み乗車なんですよ。多くの人たちはね、もちろんこういう荒廃した世界にいても ますます神様を憎んで背を向けて罪を犯して、神なんかいらないっていう人の方が多いかもしれません。でも中にはですね、へりくだって、こんな世界いつまで続くのかって、これは神の裁きが近いんじゃないかって、無意識に感じてですね、悔い改めないと、神に立ち返らないといけないっていう人も出てきて、そういう人たちがですね、教会に立ち返っているんですよ。あのフェイスブックの社長さん、名前何ですか、ザッカーハンバーグじゃなくてザッカーバーグね、このザッカーバーグさんがですね、ハワイの島を丸ごと買ってものすごい地下シェルター作ったらしいんですよ。皆さん、愚かですよ。この世界にね、安全な場所なんかもないって、お金持ちで頭いいのにね、本当に愚かだと思います。皆さん、私たちのシェルターはイエス・キリストです。イエス・キリストだけが私たちの砦であり盾であり、私たちはこの方のわしの翼の下でかくまわれます。今そうやって聖霊の呼びかけに応えて教会に立ち返る人たちが増えています。でもこれもいつまでも続くんじゃないんです。聖書には異邦人の完成の時がある。異邦人の救いの数が満ちたら、もう宣教の時代、恵みの時代を終わります。これは敬虚の日に実現します。人類の多くは今も神様に背を向けて、相変わらず罪深い生き方を悔い改めません。でも必ず神様に応答して、あ、今なんか世の終わりじゃないのかなって悟って、救いの門を叩く人たちがいっぱいいます。多分日本でもこれから駆け込み乗車でやってくる人がいると思いますよ。ですから皆さん、私たちも残された時間で神様の働き人としてですね、その人たちをね、福音の電子汽車に乗せてあげて、救いに至らせるように助けてあげたいですね。主は来られます。ですから悔いのない人生を送りましょう。アーメン。